皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室です。藤沢市湘南台文化センター子ども館の宇宙劇場では、幼児から大人までお楽しみいただけるプラネタリウムと全天周映画番組を投影しています。宇宙、星、神話、星座などを学ぶ藤沢宇宙散歩の世界へ一緒に出かけてみませんか？今週は第6回、天の川と七夕伝説、夏の星空散歩をお送りします。講師は湘南台文化センター子ども館宇宙劇場担当職員の青木雄介さんです。
皆さん、こんにちは。藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、第6回目は天の川と七夕伝説、夏の星空散歩と題して、天の川についてのお話や織姫と彦星の登場する七夕伝説など、夏の星座とギリシア神話もご紹介しながら、星空についてお話をしていきます。本日、講師を担当します、青木雄介と申します。楽しく学びのある夏の星空散歩の世界へ、皆さんと一緒にお出かけしたいと思います。その前に、簡単に私の自己紹介をさせてください。おそらく皆さんが想像される経歴とは、少し異なるかと思います。実は、大学を卒業してから、ホテルに勤務をしていました。6年弱ほど勤務をした後、縁があって指定管理者として藤沢市湘南台文化センター子ども館を管理・運営している公益財団法人藤沢市まちづくり協会に採用され、現在の子ども館に配属をされました。子ども館ではワークショップ担当から始まり、展示ホール担当を経て、昨年から宇宙劇場担当としてプラネタリウムの解説員をしております。異なる業種から転職をしてきましたが、現在のプラネタリウム解説など子ども館での業務に今までの経験が役に立っていることが多くあります。と、自己紹介はこれぐらいにしまして、早速夏の星空散歩の世界へお出かけしましょう。夏の星座が見頃になるのは、だいたい7月から9月頃です。夏の星空は、七夕伝説に登場する織姫と彦星が明るく輝いており、皆さんもご存知のお誕生日星座も輝いています。まずは、夏の夜空で一番明るく輝く一等星から探していきましょう。空高いところで、ひときわ明るく輝く星があります。それは、こと座のベガです。ベガは星座を形作る星の中で、5番目に明るいとても探しやすい星で、アラビア語で、落ちるわし、降り立つわしという意味です。ベガの近くにある2つの星を結んでできる V 字型を、わしが翼をたたんで舞い降りる姿に 見立てたと言われています。さらにベガは七夕伝説の織姫とされています。こと座には有名な惑星状星雲 M57 リング星雲があり、ドーナツ星雲とも呼ばれています。中心にあるのは寿命を迎えた星白色矮星で、紫外線を放って周りのガスを青や黄色、赤などに光らせています。ギリシア神話では琴の持ち主は名手音楽家のオルフェウスだと言われています。太陽神アポロンから授かった素晴らしい盾事を歌いながら奏でれば、岩も小川もこの世のすべてのものがその音色に魅了されたそうです。続いてベガよりは少し暗いですが、ワシ座の一等星アルタイルを探します。アルタイルはアラビア語で飛ぶワシ、飛翔するワシという意味です。両脇の二つの星を結び、翼を広げた姿に見立てたと言われています。さらにアルタイルは七夕伝説の彦星とされています。両脇の星を彦星の連れている牛の姿と見ることもあれば、織姫との間に生まれた二人の子供を連れた姿とも言われています。星座絵は最高神ゼウスがワシに変身した姿で、少年を神様の世界へ連れていくところを描かれていることがあります。さらにアルタイルよりも少し暗い白鳥座の一等星デネブを探します。白鳥座は鳥が翼を広げているような姿に星が並んでおり、三等星まで見られる環境であれば十字の形の星並びを見つけることができると思います。南半球で見られる有名な星座南十字座に対して、北半球で見られる十字であることから北十字、ノーザンクロスと呼ばれています。また白鳥座のくちばし部分で輝く三等星アルビレオは全天で最も美しい二重星とも言われており、宝石のサファイアとトパーズに例えられています。ギリシャ神話ではゼウスがスパルタ王の妃レダに会いに行くときに変身した白鳥だとも言われています。レダは卵を二つ産んで、それぞれ男女の双子が生まれました。そのうちの男の子二人が冬の代表的な星座である双子座のカストルとポルックスです。アルタイルとデネブはベガよりも少し暗いとは言いましたが、どれも一等星の星であり、この辺りでは極端に明るい場所を避けていただけましたら、どちらの場所でも見つけることができると思います。ベガ、アルタイル、デネブの3つの一等星を結んでできる三角形を夏の大三角と言います。ぜひ皆さん実際の夜空で夏の大三角を探してみてください。この辺りでは難しいですが、夜空の暗い場所では織姫のベガと彦星のアルタイルの間に天の川を観察することができます。今回のタイトルにもなっている天の川についてご説明します。ぼんやりと光って見える天の川の正体は1000億とも2000億とも言われる恒星の集まりです。その事実を天体望遠鏡による観察で初めて明確に解き明かしたのはイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイでした。私たちは円盤状に恒星が集まった銀河の内部にいます。内部から銀河円盤を一周見回すと、空をぐるりと巡る帯状の星の集まりとして見えます。これが天の川なのです。ではその天の川が二筋に分かれて見えるのはなぜでしょうか。実は天の川の暗い部分である暗黒帯には 星がないわけではありません。銀河にはガスや塵などの星間物質も含まれており、特に銀河の円盤面に集中しています。こうした星間物質が星の光を遮り、シルエットとして見える領域を暗黒星雲と呼びます。星間物質が濃く集まった暗黒星雲は、新たな恒星が誕生する材料の宝庫です。銀河系中心は、夜空では射手座の持つ弓矢の矢の先端あたりです。天の川銀河の直径は約10万光年もあります。ギリシア神話では、後に英雄となるヘラクレスは、最高神ゼウスと人間の女性との間に生まれました。ゼウスはこの子を神のように不死身にしたいと考え、お妃のヘラが寝てる間にその乳を吸わせました。ヘラの乳を飲めば神と同じ力が備わります。しかしヘラが目を覚まして驚き、赤ん坊をはねのけ、その時にほとばしり出た乳が天の川、ミルキーウェイ、父の道になったそうです。ご存知の方もいると思いますが、七夕伝説をご紹介します。七夕伝説は昔の中国で生まれました。天空で一番偉い神様、天帝には、職女という娘がいました。職女は神様たちの着物の布を織る仕事をしており、天の川のほとりで、毎日熱心に旗を織っていました。遊びもせず、恋人もいない職女をかわいそうに思った天帝は、天の川の対岸で牛を飼っている真面目な青年、剣牛を職女に引き合わせ、やがて二人は結婚しました。結婚してからというもの、二人は毎日遊んで暮らしていました。職女が旗を織らなくなったので、神様たちの着物は擦り切れてボロボロになり、剣牛が牛の世話をしなくなったので、牛は痩せ細り、病気になってしまいました。これに怒った天帝は、二人を天の川の両岸に引き離してしまいました。しかし二人は悲しみのあまり、毎日泣き暮らし、仕事になりません。かわいそうに思った天帝は、二人が毎日真面目に働くなら、年に一度、7月7日の夜に、会わせてやると約束しました。これが現在私たちがよく知っている七夕伝説です。日本では職女のことを織姫、剣牛のことを彦星と呼んでいます。先ほどご説明しましたが、織姫はこと座の一等星ベガ、彦星は和紙座の一等星アルタイルです。七夕伝説によると、年に一度、7月7日の夜に会うことができる織姫と彦星ですが、2つの星の間は 14.4 光年ほど離れていて、これは光のスピードでも約14年半かかってしまう距離です。しかし直径が約10万光年もある天の川銀河において 14.4 光年という距離は非常に近く、広大な銀河の中で結ばれるべき二人だったのかもしれません。続いては英雄の星座、ヘルクレス座についてご説明します。春の代表的な星座、牛飼い座の一等星、アークトゥルスと、ベガの間あたりにある星座です。先ほどご説明しましたが、ベガは星座を形作る星の中で5番目に明るい星で、アークトゥルスは4番目に明るい星です。そのため、ヘルクレス座自体の星はあまり明るくないですが、夜空でおおよその位置を把握することができます。ヘルクレス座は6つの星がアルファベットの H の形に並んでいるのが特徴で、英雄ヘラクレスの腰の部分にあたります。お気づきの方がいたかもしれません。ヘルクレス座とヘラクレス、言い間違えたわけではありません。 実は星座の名前は基本的にはラテン語の読み方をします。ですので星座名としてはヘルクレス座、ギリシア神話の登場人物としては英語読みのヘラクレスと呼ぶことが一般的です。先ほど英雄ヘラクレスと言いましたが、ギリシア神話の中でヘラクレスは12の冒険をします。あまりにも過酷な内容であったため12の試練と言った方が良いかもしれません。星座で頭から腰にかけて身につけている毛皮は、1番目の冒険で退治したネメアの森の人食いライオンのものだと言われています。このライオンは春の代表的な星座獅子座になっています。またヘルクレス座の星座で左手に持っているものは2番目の冒険で退治したヒドラの頭です。このヒドラは春の星座の海蛇座になっています。頭の位置で輝く三等星のラスアルゲティはアラビア語でひざまずく者の頭という意味です。 M13 という北天で最も明るい球状星団も有名です。続いては夏の夜空に輝くお誕生日星座をご説明します。南の空、低い位置にいるサソリ座には赤く輝く一等星アンタレスがあります。アンタレスの由来はアンチアレス、火星に匹敵するものという意味です。アンチは対抗する、アレスはギリシア神話の軍神の名で、ローマ神話ではマルス、英語読みはマーズと同一視される火星を象徴する神様です。太陽の通り道である黄道の近くで輝くアンタレスは、時々近くで火星が並んで競うように輝くことがあることからこの名前になったと考えられます。アンタレスはサソリ座の心臓付近で輝くことから、ラテン語でサソリの心臓を意味するコルスコルピとも呼ばれます。質量は太陽の10倍以上、半径は約700倍、高度は約10万倍というド派手な赤色超巨星です。サソリ座の星を線で結ぶとアルファベットの S 字のような形をしています。 S 字のカーブを釣り針に見立てて、日本では魚釣り星と呼ぶこともあります。冬の代表的な星座オリオン座になっているカリウド・オリオンは、ギリシア神話では世界中で一番強いのは自分だと自慢していました。これを知ったゼウスの妃ヘラ、または大地の女神ガイアはとても怒ってサソリを放ち、オリオンはそのサソリに刺されて亡くなってしまいました。星座になってもサソリとオリオンは仲が悪く、同じ空に姿を見せません。続いてのお誕生日星座は射手座です。射手座の星座へのモデルは乱暴者の種族とされるケンタウルス族の中で、賢者であったケイローンの姿とも言われています。ギリシア神話ではケイローンは他の英雄たちに医学や武術を教える先生であったとも言われています。蛇使い座のモデルとなったアスクレピオスの医学の師であり、英雄ヘラクレスの弓の師でもあったそうです。射手座の6個の星で小さな柄杓の形を作ることができ、南斗六星と呼びます。英語ではミルクディッパーと呼ばれ、ミルキーウェイ、すなわち天の川からミルクをすくうサジに見立てられています。中国星座では北斗七星が死を、南斗六星が生をそれぞれ司るものとして神格化していました。また西洋では周囲の星を結んでできるティーポットの形も有名です。この場合天の川が注ぎ口から吹き出す湯気のように見えます。 最後に白鳥座と和紙座の間にある小さな4つの星座をご説明して終わりにしたいと思います。1つ目は矢座です。矢座は4つの4等星が細長い Y の字の形に並んでいます。和紙座のアルタイルの近くを双眼鏡で覗いてみると見つかります。ギリシア神話では矢座の矢はキューピッドの矢で、その矢に当たった者は目に入った者に恋をしてしまったとも言われています。二つ目はイルカ座です。5つの4等星でできた星座で、4つの星が作るひし形が特徴です。日本ではひし星とも呼んでいました。ギリシア神話では盾事の上手な音楽家アリオンが船から海に突き落とされた時、アリオンを乗せて島まで連れて帰った親切なイルカだとも言われていますし、海神ポセイドンの使いのイルカであったとも言われています。三つ目は小狐座です。星座はガチョウを加えた狐の姿で描かれています。四等星と五等星のみで明るい星はありませんが、鉄アレイのような形をした惑星状星雲の M27 アレイ状星雲が有名です。現在では星座の名前からガチョウの名は消え去り、小狐だけが残っています。最後は盾座です。四等星二つと五等星一つの星座です。実在の人物や出来事をモデルにした珍しい星座です。一説には星座の起源は17世紀頃です。イスラム教の大帝国オスマントルコがヨーロッパにも勢力を伸ばしていた頃、ポーランド国王のヤン・ソビエスキー3世率いる軍隊がトルコ軍に勝利をしました。ドイツの天文学者ヘベリウスはソビエスキーの活躍を記念して、夏の天の川の美しい部分に国王の盾の星座を設定しました。夏の星空散歩の世界はいかがでしたでしょうか。天の川、七夕伝説、織姫と彦星、お誕生日星座など、夏の星空についてご説明しました。来年の夏は、今までとは違った目線で、七夕や夏の星空をお楽しみいただけたら嬉しく思います。以上で、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、第6回、天の川と七夕伝説、夏の星空散歩を終了します。最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。
藤沢市障害学習大学放送通信コース、藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室、全8回シリーズをお送りしています。今週は第6回、天の川と七夕伝説、夏の星空散歩をお送りしました。次回は第7回、一歩進んだ星の楽しみ、天体望遠鏡と天体写真をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の 貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の障害学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや障害学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ藤沢宇宙散歩、誰かに教えたくなる星空教室をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。前半はプラネタリウムでの当日の夜に見ることができる星の紹介と解説、観望の仕方。後半は観望会で実際に天体を望遠鏡で見ていただく予定です。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2024年1月13日土曜日午後5時30分から7時まで。場所は湘南台文化センター子ども館。定員は100名。応募締め切りは12月18日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号0466-25-8890までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。